ですね、今日はですね、アメリカ上院議員の記者会見の解説01ですね。これは今年つい最近ですが、7月14日じゃないかと思う、アメリカ時間の、オープンになりましたもので、タイトルは「コロナは嘘だ、メディアは真実を隠蔽している」という、そういうタイトルのついたもので、ソースはここのところに示しました。ものすごく大きなニュースでですね、私はまあ長い人生でこれほど大きなニュースっていうのは、まあ大東亜戦争の終わりの玉音放送とか、まあそういうもの、それからベルリンの壁の崩壊とか、まあそういうものに匹敵する、まあ私の人生にとって極めて大きなニュースでありました。で、最初に上院議員が何名か並んでおりまして、画面はまあ3名ぐらいしか見えないで、後ろに星条旗が掲げてあります。日本もですね、野党とか記者会見するときには必ず日本の国旗を後ろに背負ってですね、国の名誉をかけて議員さんは記者会見なり演説を行ってほしいと、まあ、特に野党の方に要求をしたいというふうに思いますが、最初に女性の議員さんが出てきて、本日はお集まりいただきましてありがとうございますから始まります。これはまずは記者会見の状態であると、まあいうことは、ちょっと英語が時々聞こえるのは私が画面を移動させるもんですから、もうちょっと小さくいたしますが、英語が入ってきますのでご容赦ください。次に大企業の検閲についてはいろいろと言われておりますと、COVID-19 ウイルスの、まあ、新型コロナウイルスですね、起源をめぐって、これは武漢における起源をめぐっていろいろ意見があると、どこからこの新型コロナウイルスが来たのか、どのようにしてパンデミックになっていったのかと、そういうことでですね、またアメリカ国民が今まで何を聞かされてきたのか、新型コロナについてですね、そして、聞かされていた内容の時系列やその結論についても疑問があります。つまり内容が正しく時間とともに伝えるべきことがメディアとか政府を通じて伝わっていたのか、それともその中に故意に情報を隠して伝えたのかということについての疑念があるというふうに言っておられます。で、Facebook は最近ですね、武漢の研究所から来たという情報を削除するという決定を覆し、ちょっと前まで Facebook は非常に強硬で、何の理由だかよく分かりませんが、武漢の研究所から来た情報は Facebook に載せないという決定をしましたね、削除すると。これはですね、 Facebook としてできることかどうかということは極めて、疑問ですね。よく私企業だからできるんだと、これ私企業でもできません。私企業で全く認可のいらない私企業なら大丈夫です。例えば、まあ私がよく言ってるように、私鉄なんていうのはですね、鉄道を引いてそこの沿線の人を乗せると、しばらく経ってみんながその周りに家を建てて、そして、住むようになって、その電車を利用するようになる、それを10年ぐらい続けてみんなの生活に定着したところで、例えば50歳以上の男性は乗せないとかいうような決定をすることは許されないんですね。この前、私東京駅の、まあ、ステーションホテルっていうのかな、そこに用事があって入りましたら、入り口でものすごくいたげだかな若者がですね、マスクしなきゃ入ってはいけませんとこう言ったと。それで、そんなことは ないんじゃないですかって言ったら、法律決まってませんからって言ったら、ホテルが決めたんだって、ホテルはそういうことを決める権限ありませんよ、それは憲法違反ですからと。ホテルは何でも決められるんですかと、ホテルの中で殺人してもいいっての決められるんですかと、憲法に定められた国民の権利はホテルがいくら私企業でもダメですよって話をしたんですが、全然理由は話せないんですね。上司が言ったっていうか、いや上司はそんな権限持ってませんよってことで、まあ、支配人を出していただいたんですけれども、 その式場は自由にできるというのは今度から規制されるのではないかと思いますね。続いてその議員はですね、覆して、この頃少し報道するように報道を許すようになって、許すなんてことは市企業が許す許さないと官庁じゃありませんからね、選挙の洗礼も受けてないわけですから、北京はその責任を負うべきだというふうにフェイスブックは方針を変えたんだというふうに言っておりますね。また今のはフェイスブックですが、次に YouTube ですね。 YouTube は以前北京が運営し中国が出資する世界保健機構に反する WHO ですね、これは反するっていうか、ちょっとここは言い方はですねちょっとよく聞いてみますが、コンテンツを検閲すると発表していました。これは私なんかはその被害を受けてですね、私なんかは別に疑問を述べてるだけで意見言ってんじゃないんですね。また私は WHO は割と支持しておりまして、WHO に反することを言ってるはずないんですけども、もうほとんど私のそういうコロナとかワクチンなんかに関して YouTube で出したやつの8割ぐらいは削除されてますんでね、誰がどういう目的やってるのか、 YouTube の本社の言ってることとも違うんで、YouTube の日本のグループがさらに何か NHK か朝日新聞あたりからお金でももらってやってるのかなと思いますけど、分かりません。もっと言論というのはですね、オープンであって法律とか法廷闘争にならないように言論でいくというのが、大切なことですからね。ここではコンテンツを検閲すると発表していましたと。このようなロックダウンの価値を疑問視する医師たちの、これはちょっと話が別になりまして、ロックダウンっていうのが本当に感染を抑制するのかどうか、これは私は科学者ですからあまり意見を持つわけじゃなくて、本当にロックダウンとか自粛というのがですね、感染防止に役立っているのかということを一回整理したことあるんですが、ほとんど役立っておりません。そのことを言っておりますね。ビデオを YouTube は削除しました。つまり YouTube はですね、医師がロックダウンしても感染拡大にあまり影響ないというコメントをした YouTube を削除しているわけですが、これはですねちょっと意味不明なんですね。削除した目的が別に学問的に間違ったことを言ってるわけじゃないんですね。ロックダウンとか自粛に対して効果があるかどうかっていうのはこれからもう何十年も議論になるでしょうね。そのことの議論の最初の段階のものが医師とか私たちのような科学者から提示されるっていうことは、 YouTube は何にも困らないはずなんですよ。何も困らないですね。 YouTube がいけないっていうのはデマの類なんですよ。つまりありえもしないことを言って人々を恐怖に陥れたりする、NHK の放送みたいなもんですね。そういうやつはまずいと言ってるわけですから、ロックダウンが効果があるかどうかということを YouTube が削除するということ自体がおかしい、おかしいまではこう言ってますね。削除しましたと言っておりますね。またそれが国民に何をもたらすのか、特にこの人は女性の方ですので、特に子どもたちに何をもたらすのかを問いかけています。ツイッターもですね、ウイルス学者のアカウントがロックされたと、これはエクスクラメーションマーク、びっくりマークとクエスチョンマーク、ハテナマークがついておりますので、何かそういうニュアンスがですねこの英語の中にあるかもしれません。中国のウイルス学者がこれが彼らのやっていることだと言っていましたと。機能獲得の研究、中国の学者がこれが武漢ウイルス研究所の やり方だと言っていたけれども、中国共産党の責任を問います。機能向上の研究というのはですね、これはアメリカの 指導者のファウチ氏がですね、従来からやってた研究でウイルスの性質をいろいろ変えて、ウイルスがものすごい殺傷能力を持ったり、ものすごい感染能力を持つということがあり得るのかと、これは学問的には研究の余地があるんですね。ですからこれは学問的目的だと言っても別に構わないんですが、ちょっと行き過ぎの点があったわけですね。そこでさ、これだけは言っておきたいとこの女性議員は言うんですね。この件に関してはハイテク企業は本当に一線を越えてしまったのですと。私たちは皆上院としてどのように前進すべきか、アメリカ国民にこのようなことが決して起こらないようにするためすべきことを提案していますと、そういうふうなことでコメントいたしました。この最後のコメントは非常に強力ですね。つまり私企業もしくは大きな企業がアメリカ国民に情報をそのまま伝えないというのは本当に自由主義国家なのかと、いうことを議員としてお話をしているわけですから、それに対して断固たる態度をアメリカ上院は取らなきゃいけないんだという話をしてますね。これに対して日本の国会はどうでしょうか。日本の国会は野党がいるんですよ。もし自由民主党がポンコツでもですね、野党がいるんですよ。野党はそういうことを今まで追及してきたんですかね。野党にはどういう情報が言ってるんでしょうか。このアメリカ上院の議員さんの演説を聞きますと、現在日本には野党がいないと。野党は本当に国民の支持を得て国民のために働こうとしているのか、これを聞くとますます疑問に思うところであります。